お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言5章20節から23節と6章1節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
箴言5章の学びをしていますが、5章の20節から21節。我が子よ、あなたはどうして他国の女に夢中になり、見知らぬ女の胸を抱くのか。人の道は主の目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を配っておられる。ここには、人の道は主の目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を配っておられるとありますが、私たちは神様がいつでも私たちを見ておられることを認識する必要があります。私たちがどこにいようと、神様はいつもあなたを見守っておられるのです。マギ博士は牧師仲間とゴルフをした時の経験を次のように述べています。この前ゴルフをした時、ある人が私たち3人の牧師とプレーを組ませられました。彼は私たちが牧師であることを最初は知りませんでしたが、そのうちに私たちがどういう人間だか分かったとき、彼はそこにいたたまれなくなりました。なんなら彼は、プレーの間、神様を罵るような言葉を連発しており、後になって彼は私たちにそのことを謝りました。その時私は彼に言いました。兄弟、私たちのことは気にしないでください。私たち三人はあなたと同じただの人ですよ。でもあなたは神様の前にいつもそのように話しているんですね。私はあなたがゴルフコースにいようとバーにいようと構いませんが、あなたは神様の前でそういうことを言っているんですよ。人の道はエホバであり、心を配っておられる神様の御目の前にあります。神様は私たちがなぜ一定の行動をとり、一定のことを口にするのかいぶかっておられます。22節から23節。悪者は自分の咎に捕らえられ、自分の罪の縄につながれる。彼は懲らしめがないために死に、その愚かさが大きいために過ちを犯す。責任の日、報いの日がやってきていると神様は言われます。支払い日がやってきているのです。人間は罪は誰の目にも隠れてうまくやりおせると思っています。しかし神様は神様の目から逃れて何一つやりおせることのできる人は一人もいないと言われます。御言葉の通りに人間は自分の咎に捕らえられ、自分の罪の縄につながれるのです。さて、箴言6章の学びに入りますが、この章は数多くのいろいろな主題を取り扱います。クリスチャンにとっても、未信者にとってもためになる、今日のビジネス界のためのいくつかのアドバイスから始まります。これらのアドバイスは、単純に良いビジネスの原則です。ご覧の通り、神様は救われている人にも、救われていない人にも、良いアドバイスをくださっているのです。箴言6章の1節から2節。我が子よ、もしあなたが隣人のために保証人となり、他国人のために誓約をし、あなたの口の言葉によって、あなた自身が罠にかかり、あなたの口の言葉によって捕らえられたなら。 ここでは二つのアドバイスに言及しています。一つは友人の保証人になるのは気をつけなさいというアドバイス。そしてもう一つは見知らぬ人とは絶対にパートナーになってはいけませんというアドバイスです。救われていない人もこのアドバイスに従うことができます。そしてその人にとってこのアドバイスは大きな助けになります。二節は、この人が自慢していたことを暗示しています。明らかに人が他の人のための保証人になる理由の一つは、自分が一角の人物だと思われたいからです。特に財政の分野で重要な人物だと見られたいのです。私たちはそのような誘惑には気をつけなければなりません。箴言六章の三節。我が子よ、その時にはすぐこうして自分を救い出すがよい。あなたは隣人の手に陥ったのだから、行って、伏して隣人にしつこくせがむがよい。もし間違いに気づいたなら、その人のところに行って、物事を立て直すことを恐れてはいけません。確かに友人にはすがりつき、敵には気をつけるべきです。ここで彼が言っていることはまさにそのことであり、同じことが他の箇所にも繰り返されます。箴言六章の四節から五節。あなたの目を眠らせず、あなたのまぶたをまどろませず、カモシカが狩人の手から逃れるように、鳥が鳥を取る者の手から逃れるように自分を救い出せ。物事を正すことを明日まで延ばしてはいけません。できるだけ速やかに物事の決着をつけなければなりません。もしも保証人になったなら、あなたは網にかかった鳥と同じようです。それが聖書の警告です。さて、彼は積極的な面を示します。人はビジネスですることに関して分別があるだけでなく、ビジネス界で自分の言うことにも用心深くなければなりませんが、同時に小さなアリからも習わなければならないことがあります。箴言六章の六節から九節。怠け者よ、アリのところへ行き、そのやり方を見て知恵を得よ。アリには狩猟も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。小さなアリはなかなかの教師です。アリはほんの小さな生き物ですが、私たちに偉大な真理を明らかにすることができます。一つの真理は、アリはこれ以上ないほど勤勉であるということです。神様の子供は勤勉さを小さなアリから学ぶことができます。アリは自分の生活で最も重要なことをするのに忙しいのです。冬のための食物を手に入れ、将来のことに気を配り、絶えず忙しくしています。今日のクリスチャンの間で最も大きな罪の一つは怠惰だと思います。そして大勢の怠け者がフルタイムのクリスチャンの奉仕者の中にも見つかります。私たちすべては自分の余暇をどのように使うか自問してみる必要があります。私たちは神様の御言葉を読んでいるでしょうか。神様の御言葉を学んでいるでしょうか。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある若者が私のところに来て言いました。 僕は自分の説教者生命が終わったような気がします。僕はこの場所で3年間牧師をしてきましたが、もう説教を使い尽くしてしまったんです。自分が干上がったカライドのように感じます。僕は祈りと黙想に多くの時間を費やしてきたんです。そこで私は彼に尋ねました。君はどのくらいの時間を神様の御言葉に費やしたかね。神様の御言葉を学ぶのにどれくらいの時間を使うんだい。彼から確かな答えを得ることはできませんでしたが、彼は聖書の学びには1週間に1時間以下しか使っていないようでした。彼は優秀な伝道者で、いつでも外に出て何かをしていました。でもその間、重要な務めである聖書の学びがおろそかにされていたのです。私は彼に言いました。君はやり方を変えない限り、ミニストリーをやめるべきだよ。日曜日の朝に用意ができていなくて、講壇に立つのは恥辱というものだ。もし真剣に神の言葉を学んでいるなら、必ず神様の御言葉から何か言うことがあるはずだよ。聖書は命じています。怠け者よ、アリのところへ行き、そのやり方を見て知恵を得よ。そしてさらに続けます。箴言6章の9節から11節。怠け者よ、いつまで寝ているのか。いつ目を覚まして起きるのか。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。だからあなたの貧しさは浮浪者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。さて、邪悪な者、ベリアルの子の説明にやってきました。箴言6章の12節から13節。よこしまな者や不法の者は、曲がったことを言って歩き回り、目くばせをし、足で合図し、指で刺し。誰かがこのようなことをするのに気づいたことがあるでしょうか。その人のすることのすべて、また身振りは、すべて思わせぶりです。またその人が言うすべてのことには、汚らわしい含みがあります。残念ながらこのような意味で、ギリギリの線にいるクリスチャンたちがいます。そのような人たちの言うことのすべてには、二重の意味があるようです。彼らは集会で、二重の意味のある冗談を言い、その冗談にはいつでも、少しみだらなものが含まれています。神様が反対しておられるのは、このような人たちのことです。箴言6章の14節から15節。そのねじれた心はいつも悪を図り、争いをまき散らす。それゆえ、災害は突然やってきて、彼はたちまち滅ぼされ、癒されることはない。心のねじれは、へそ曲がりだということです。彼が争いをまき散らし、あるいは投げかけることに注目してください。ここに神様の子供であるはずの人物がいますが、彼の体の一つ一つの動きが思わせぶりなのです。私はオフィスに私にとってとても重要な意味を持っていた人物の写真を飾っています。彼は偉大な説教者ではありませんでしたが、偉大な神の人でした。私は過去に多くの時間を彼と共に過ごしました。彼はいつでも私に話すことが純粋であるようにということを思い起こさせてくれます。私は彼の話の中に思わせぶりなことや一かけらの汚れさえも一度も聞いたことはありません。彼の生活は日中の太陽のようにはっきりとして清いものでした。今日私たちに必要なのはそのようなタイプの人たちです。私たちにはメンズショップの最新流行のものを身につけたり、最新流行の髪型をする若者はこれ以上必要ではありません。自分たちは結婚しているのに、 彼らが女性たちをじろじろ見ているのをあなたも見ると思います。彼らの奥さんたちは彼らを信用することができません。でも私たちはこんな風に言うのです。彼らは良い個性を持っている。しかしはっきり言わせてもらえば、彼らは神様の奉仕のために何の足しにもなりません。なぜなら、人は種をまけば必ず刈り取ることになり、神様は決して侮られるようなお方ではないからですと、マギー博士は述べています。ガラテヤ人への手紙6章の7節から8節にはこのように書かれています。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは、肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは、御霊から永遠の命を刈り取るのです。神様は決して騙されません。神様は清い生活を要求されます。なぜなら神様が清いお方だからです。神様はそのようなお方なのです。そして神様が興味を持たれ、祝福されようとしておられるのは、そのような種類の人物なのです。私たちは聖なる神様と関わっているのだということを認める必要があると思います。今日神様の民の間で聖なる生活について強調することがどれほど必要なことでしょうか。ある人々にとって神様が憎むことができるということは信じられないことのようです。彼らは神様のことを愛の神様としか考えていません。彼らがこのような反応を示している理由は三段論法の論証を基礎とした演繹的な論証の結果です。主要な前提は神様が愛であるということです。それは確かに真理です。小さい方の前提は愛が憎しみの反対であるということで、それもまた真理です。そこで彼らが引き出す結論は、神様は何一つ憎むことはできないというものですが、それは真理ではありません。神様は愛です。でも神様は悪を憎まれます。私たちはこの同じことを私たちの人間関係にも見ることができます。あなたはご自分の小さなお子さんを愛していますが、彼の小さな体を苦しめている熱を憎みます。あなたは自分のお子さんを愛していますが、あなたの庭に入ってきて、あなたの小さなお子さんに噛みつこうとしている犬を憎みます。もしあなたがお子さんを本当に愛しているなら、あなたはその犬を憎むはずです。罪が入り込んでしまった世界がある限り、私たちは正しいことを愛し、間違ったことを憎むべきなのです。あるいは逆から言うと、もしあなたが罪を愛しているのなら、義を憎んでいることになるのです。神様の御言葉は、私たちにはっきりと善を愛し、悪を憎めと教えています。伝道者の書に入りますと、私たちは伝道者の書3章の8節で、愛するのに時があり、憎むのに時があることを学びます。さて、神様が憎まれるものが7つあることに気づきます。神様のリストは次のようなものです。箴言6章の16節から19節。主の憎むものが6つある。いや、主ご自身の忌み嫌うものが7つある。高ぶる目、偽りの舌、罪のない者の血を流す手、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに速い足、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こす者。神様は確かに、ご自分がこれらのものを憎んでおられると言われます。そして私たちもこれらのものを自分の憎むもののリストに入れるべきなのです。神様が何かを憎むと言われたのは、これが最初ではありません。申命記には次のように書かれています。 申命記16章の22節。あなたはあなたの神、主の憎む石の柱を立ててはならない。神様はどのような種類の偶像も、あるいは私たちの心の中で、神様にとって変わるものを憎まれます。神様の憎しみは、偉大な千年王国の詩編である、詩編45編の7節でも、もう一度言及されています。詩編45編の7節。あなたは義を愛し、悪を憎んだ。また神様は黙示録の中で、初代教会に次のように言われました。黙示録2章の6節。しかし、あなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。ご覧のように、神様は罪人を愛されますが、同時に罪と悪を憎まれるお方なのです。そして聖書は、適切にその事実を語っています。聖書の中での数字の7は、完璧さではなく、完成したことを示しています。神様はこれらのものに対して、完成した憎しみを持っておられます。このすべては、肉の働きです。これらのものは、人類の種族の完全な堕落と、全くの対価を明らかにしています。神様はこれらのものを憎まれると公に宣言しておられます。神様は決してセンチメンタルで老いぼれた老人ではありません。また神様はただ単に人類の罪に対して目を閉じて悪に寛容であり罪を許すのだとするリベラル神学の論題を完全に退け忌み嫌われます。神様は言われます。私は愛する。でも神様は同時に、私は憎むとも言われるのです。罪のある者に対して情け深くあるべきだという考えが、私たちの地に広まっています。なぜなら私たちは、罰という強いプログラムをやり通す勇気がないからなのです。今日私たちの社会を堕落させ、損なっているのはそれなのです。神様は罪のある者を進んで罰せられます。神様は世論を怖がったりはなさいません。また神様は怒っているように見える人たちからも逃げたりはなさいません。神様は臆病者ではないのです。神様は決して有罪の者を無罪にすることはないと言われます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は結婚の神聖さというテーマで箴言5章20節から23節と6章1節から19節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。